皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールング音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年7月2日にミーフィーネットで発表された、自分自身をしっかり修練してこそ主情を救いサイドできるという内容です。それではお聞きください。文、中国遼寧省のダーファーです。上へ。最近の私の修練体験の一部を書き出して、偉大な師父に報告し、同宗の皆さんとシェアしたいと思います。その1、自分自身をしっかり修練してこそ、衆生を救いサイドできる。私は都市部の通りに面した不動産を持っており、その不動産を貸しています。2022年2月、中国の新年の前に、その不動産の契約期間が終了し、再び家賃を受け取る時期になりました。しかし、テナントは新型コロナウイルスのために商売がうまくいかず、資金に苦しんでおり、すぐには家賃を支払えないと言ってきました。テナントの男性は親しい友人からお金を借りようとしましたが、新年が間近に迫っており、みんながお金を使う時期なので、なかなか切り出すことができなかったと言いました。テナントの男性は私に、どうでしょうか。他の人から10万元以上借りると、1万元の利息を支払わなければなりません。それをあなたから借りたことにして、まず1万元の利息を支払うことでどうですか。年が明けたら家賃を支払います、と持ちかけました。私はパンデミック期間中は商売がうまくいかないだろうし、利息はいりません。年が明けたら家賃を支払ってください。私は修練者であり、あなたから利息は受け取りませんと言いました。しかし、テナントの男性は少し気まずく感じたのか、1万元の利息を私の口座に振り込んできました。私たちはすでに数年の付き合いをしており、テナントの男性も私がファールンダーファーを修練していることを知っています。以前にもダーファーとはどういうものかを彼に伝えたことがあり、彼もダーファーを非常に認め、賛退しました。私は最初、パンデミック発生以降、多くの商売が影響を受けているので、この利息を彼への保証として受け取らないと考えていました。しかし、1万元はすでに振り込まれてきました。また彼の口座を知らないため、返すこともできません。とりあえず、1万元は彼が先に支払った家賃にして、残りの家賃を支払うときに1万元少なく支払ってもらおうと思いました。ところが、年が明けてから半年近く経っても、彼は家賃を支払ってくれませんでした。私は常人の観念が次第に湧き出てきました。これは私の修練だ。師父は精進用紙、仏性に漏れ出しの中で、今後何かをするときには、まず他の人のことを配慮して無視無我で、なおかつ他人を先に、自分を後にするという承諾にまで収め遂げなければならないのです、と説かれました。私はダーファーの要求に従って行動しているので、あなたと争うことはない。しかし、あなたは家賃を滞納しても経営を続けることができる。他の人だったら家賃を払わないなら、どうして経営を続けられるだろうか。あなたの小賢しさも見透かされている。コロナの蔓延状況を観察し、続けて借りるかどうかを決めるつもりだろう。今、彼は私に数十万元の家賃を滞納している。もしも経営をやめたら、私に滞納している家賃を支払うことができるのだろうか、という考えが私を妨害し、私は心が不安定になり始めました。私は法を学ぶことに励みました。師父はジャーファールンの中で、修練するにあたって具体的なトラブルに対処するとき、誰かに辛く当たられたりした場合は、大抵次の2つの状況が考えられます。1つは、おそらく前世にその人に対して何か悪いことをしたのかもしれません。 あなたはどうして私にこんなひどいことをするのだろうと言って、心のバランスを崩すかもしれませんが、しかし、あなたはなぜ前世でその人にあんなことをしたのですか？あの時のことは知らない。現世は前世と関係ないとあなたは言うかもしれませんが、そういうわけにはいきません。もう一つは、トラブルの中に合力転化の問題が絡んでいるので、具体的に対処するとき、我々はおおらかな態度を保たなければならず、常人と同じようにしてはなりませんと説かれました。私はすぐに心が軽くなりました。振り返って家に向けて探してみると、自分の利益の心がまだ捨てられていないことが見えてきました。これほど長い間修練してきたのに、難関に直面した時に人間的な一面が主導権を握ってしまったことを恥ずかしく思いました。自分の不足が認識でき、私はすぐにこの私利私欲の心を取り除きました。私は利益の心を捨て、相手の立場に立って次のように考えました。この数年間、パンデミックがビジネスに影響を与えたことは事実であり、相手が家賃を支払わなかったのは、おそらく私が彼に対して借りがあったからかもしれません。利益の心を捨てた後、私の心は非常に軽くなりました。それほど時間が経たないうちに、相手は家賃を振り込んできました。私は以前に振り込まれた1万元を差し引くように伝えました。彼は非常に喜んで、ダーファーデ氏はこの世界で最も素晴らしい人で、最も善良な人であると認めてくれました。私が彼に店内にかかっていた毛沢東の写真をすべて捨てるように伝えたら、彼もそうすると答えてくれました。その後、彼は私に電話をかけてきて、写真を捨てたらビジネスが以前よりも良くなりましたと言ってくれました。私は衆生のために喜び、自分自身をしっかり収めたからこそ、さらに多くの衆生を救いサイドすることができると理解しました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。その2、先天的な知的障害を持つ娘が正常になる。私の娘は幼少期から知的障害を持ち、日常生活はすべて私が世話をしていました。しかし娘は騒がず、とても静かで、一人でいるとほとんど話しませんでした。基本的には人が彼女に質問をすると、はいかいいえと答えるだけで、反応も非常に鈍かったのです。娘は小学校に通っていましたが、正常に学習することができず、休学せざるを得ませんでした。そのため、彼女は文字があまり読めません。ここ数年間、私は彼女をファルンゴンの学習グループに頻繁に連れて行きました。他の学習者がファルンゴンの書籍を読むとき、彼女はただ本を持って黙って聞いていました。彼女は私と一緒にファルンゴンを学ぶことを喜んで、数時間座ったままでも動かず、疲れたとは一言も言いませんでした。家にいるときは、私は彼女に主婦の説法ビデオを見せます。私たちはチャンファルンを一緒に最初から最後まで読みました。真相を伝えるために出かける際、娘の状態が人々のファルンゴンに対する見方に影響を与えるのではないかと心配しました。そのため彼女を姉の家に預けました。しかし、徐々に考え方が変わってきました。娘も法のためにやってきているので、常人がマイナスな考えを持つことはないと思うようになりました。そして私は同州と一緒に真相を伝えに出かける際、 時々娘を連れて行くことにしました。娘はとても静かで、あちこち歩き回ることもありません。どこかで待つように伝えると、彼女は静かにそこに立っていて、私と同宗が他の人々に真相を語る様子を見つめています。私が相手に真相を語りながら歩いていると、同宗が娘を連れて前に進みます。時には私が相手に真相を語りながら遠くまで歩いてしまっても、娘は動かず、遠いところから私をじっと見つめ、私が戻ってくるのを待っています。気づかないうちに娘は元気になり、話すことも好きになり、同宗と積極的に会話をするようになりました。ある時、娘を連れて真相を伝えに出かけた際、向こうから女性が歩いてきました。すると娘が私に、あの人にファルゴンのことを伝えてくださいと言いました。私は当時頭の中が真っ白になりました。これは本当に娘が言った言葉だろうかと、本当に信じられませんでした。そして別の女性が歩いてきた時、娘は再び、あの人にもファルゴンのことを伝えてくださいと言いました。今回ははっきりと聞こえました。その瞬間、私は涙が出ました。娘が自発的に正常に話すようになったのです。娘の思考と反応も早くなりました。時には夜に自分から、明日は真相を伝えに何時に出かけますかと聞いてくることもあります。同宗たちも彼女の変化に喜びを感じています。数日前、私は服を買いたくなりました。外出して買い物に行くのは時間がかかるので、携帯電話でネットの服の販売ビデオを見ました。娘は横で座って見ていましたが、表情が少し不機嫌そうだったので、お腹空いていると尋ねました。娘は、お腹は空いていないと答えました。私が服を買い終えたらご飯を作るよと伝えると、娘は手を伸ばして私の携帯電話のビデオを閉じました。私は娘に、なんで携帯を閉じたの？私に見てほしくないの？と聞くと、娘は情報が良くないと言いました。私は驚きました。これは私の娘が言った言葉なのでしょうか。私は娘に3回尋ねましたが、娘はとても早く情報が良くないと答えました。その時私は娘に、これからはもう見ないと約束すると、娘は嬉しそうに笑いました。娘の変化はファルゴンの不思議な力と超常さを実証しました。これは以前には想像もできないことでした。これは主婦の慈悲なるご加護であり、ダーファーの威徳です。ダーファーは私を変え、また娘を変えました。私たちはダーファーの恩恵を受けて、毎日がとても幸せです。偉大なる主婦のご慈悲とご加護に感謝します。私にはまだ多くの不足がありますが、主婦は非常に多くのものを授けてくださいました。私はただひたすら精進し、主婦の慈悲なるサイドに背かないよう努力します。以上は個人の感想であり、足りないところがあれば、同宗の慈悲なるご指摘をお願いいたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト、jp.myngheui.org、jp.myfi.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。